新約聖書の15ページに、マタイの福音書9章9節から13節まで司会者が読まさせていただきます。イエスはそこから進んでいき、マタイという人が主税所に座っているのを見て、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。イエスが家の中で食事の席についておられた時、見よ、主税人たちや罪人たちが大勢来て、イエスや弟子たちと共に食卓についていた。これを見たパリサイ人たちは弟子たちに、なぜあなた方の先生は主税人たちや罪人たちと一緒に食事をするのですかと言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないというのはとはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。この箇所から罪人を招くためという題で中谷健一先生が御言葉を取り付いてくださいます。よろしくお願いいたします。
この朝、主と望みキリスト教会の皆さんと共に礼拝を捧げられることを心から感謝をしています。ご紹介に預かりました中谷健一と申します。子供が4番目の子が昨年の9月に生まれて、その時にホームページも更新していただいたつもりだったんですけれども、まだ更新できていなかったようで、申し訳ありませんでした。6月に両親が周東に引っ越した時に私も同行させていただきましたけれども、礼拝に出席することができるのは今日が初めてということで、とても嬉しく思っています。引っ越しの日には最初に河村姉妹とそして長沼姉妹にここで、お迎えいただいて、新しい牧師を迎えてこれからの教会の歩みに期待されていることをいろいろとお伺いしました。正直なところも高齢の両親が初めて教会を転任する、それは子どもたちとしては結構心配なことでありました。けれどもその時お二人のその言葉を聞いて、ここにも同じ種の民がおられるんだということを実感して、その心配も本当に和らいだんですね。またその時ご馳走になった瓦そばがとても美味しくて胃袋もつかまれて、今回もう絶対食べて帰ろうと思っています。さっき大中兄弟には山賊の お肉も美味しいんだと聞いたので、そちらも外さないようにしたいなと思っていますけれども、奈良で生まれ育って今関東圏で、過ごしているものとしては、正直山口県は本当に遠い存在ではあったんですけれども、両親がここに使わされたということで、本当に身近な場所になっていることを感謝しています。こういう出会いが与えられている、それはこう全て神様が与えてくださったものだな、そのことを思って皆をあがめています。今朝この礼拝に招かれている皆さんお一人お一人に神様からの豊かな祝福があるようにお祈りをしています。さて今朝は最初に皆さんに一つのことを問いかけたいと思うんですね。皆さんとイエス様との出会い、皆さんとイエス様との出会いはどのようなものだったでしょうか。私のようにこうクリスチャンホームに生まれた時から教会に通っていたという人もあれば、全くそういう背景のないところから教会に来られたという人もおられると思います。ある時こう人生を揺るがすような大きな体験をして改心をしたという人もいれば、いや日々御言葉を聞く中で深い確信に導かれてイエス様を信じた、 そういう方もいらっしゃると思います。まだ私の中にははっきりとした信仰はないんです。そういう方ももしここにいらっしゃるのであれば、ぜひ周りの方々に、あなたはどういうふうにイエス様と出会って教会に導かれたんですか、そのことを改めて聞いていただきたいと思うんですね。それね、本当に楽しいことだと思います。それぞれ全く違う道のりを、でもイエス様は導いてくださったんだな、そのことが分かっていくときに、あ、私も私のこの歩みをイエス様導いて出会ってくださるんだ、そのことが分かりますし、そして聞かれた方もそうやって自分の信仰の始まりを何度も繰り返し振り返るということ、聞かれたものにとってもとても大切なことなんですね。あ、ここから私のイエス様との歩みは始まったんだ。今朝の箇所はこのマタイの福音書を書いたマタイが自分とイエス様との出会いを振り返っているところから始まります。今朝の冒頭9章9節、イエスはそこから進んでいき、マタイという人が収税所に座っているのを見て、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。自分が体験したことですから、またもっと詳細にもっと長く書くこともできたんだと思うんですね。私はこういう人生を歩んできて、その時は収税所で働いていて、こういう気持ちの時に突然ドアからイエス様が入ってきて、そういうふうにこういろんなことを書き加えられたと思うんですけれども、しかし彼はたった一節、非常に端的にその時のことを語ります。いや、謙遜して省略したんだ、そういうふうに考える人もいますし、マタイはシャイだったんじゃないか、そういうふうに言う人もいますね。それもそうかもしれませんけれども、しかし私自身はここを読んでいくときに、マタイがこれだけ短く自分とイエス様との出会いを振り返ったのは、そこで彼が伝えたかったことも本当にシンプルなことだった、そういうことだと思うんですね。それはイエス様が私を見つけてくださって、私に出会ってくださったんだ、それだけが伝われば彼は十分だった。その時彼は収税所に座っていました。そこで主税人として働いていた。主税人というのはもう読んで字のごとく、税を取る人ですね。税を集める人のこと。ただそれはこう今の税務署の職員さんとは全く違う事情があります。当時のイスラエルはローマ帝国という大きな帝国に支配されていた、当時地中海一帯を支配していたローマ帝国は、それぞれの地域の人たちの中から主税人を選んで、そして雇ってローマへの税金を集めさせていたんですね。そうすると何が起こるかっていうと、その地域の人たちの間に分断が起きていくんですね。一致してローマに抵抗できなくなっていく。イスラエルの人たちからすれば、神の民である自分たちをがこう別の国に支配されている、もうそれだけでも納得できないことですけれども、それにもかかわらず自分たちの同胞がそのローマのために自分たちから税金を巻き上げていく、これは本当に許せない、もう忌々しいことだったわけですね。で、反対に主税人たちもローマの権力を傘に来て結構好き放題やっていた、横暴な取り立てや規定より多くのものを集めて自分の懐に入れてしまう、そういう人たちもいたようですね。この後も出てきますけれども、よく福音書には主税人と罪人たち並んで出てきます。並んで呼ばれるんですね。主税人や罪人たち一括りにされる。それは当時のイスラエルの人たちが主税人をじゃあ罪人だそう見ていたということの表れでもありますし、同時に主税人たち自身もそこで本当に罪の生活に縛られていた、堕落した生き方をしていたということを表しています。当然神様を礼拝する場に主税人たちは他の人たちと共に集うということはほとんどできなかった。 神様からもまさに心が離れていく生活を送っていた。そういう意味ではこの収税所という場所はマタイにとっては単なる職場ではないんですね。もう自分の罪の生活がもう凝縮されている、そういう場所であった。お金と権力に縛られて、同胞たちを裏切って神様に背を向けて歩いている、そういう生活がまさにこの収税所にマタイにとってはそこに凝縮されている。この時マタイがその生活をどう思っていたのか、そこから抜け出したいと思っていたのかは全く分かりません。ただ彼はこの時まだその渦中に腰を下ろして、そしてその仕事に手をつけているところだった。何事もなければ次の日も、また次の日も彼はここに座っていたことだと思います。しかし彼がまさに罪人として歩んでいたその時、その場所にイエス様が来てくださって彼を見出し、私についてきなさい、そう声をかけてくださったんだ。彼が主税人を辞めてから悔い改めて足を洗った、そういうのが分かったから彼を見出して彼に声をかけたということではないですね。いや、むしろその罪の渦中から彼を引っ張り出すようにイエス様は彼に呼びかけてくださっている。私たちがイエス様と出会うというのはそういうことですね。まだ私たちがイエス様についていきたい、そういう明確な思いを持つ前にイエス様の側が私たちを見つけてくださる。罪の中にいてもうそこから抜け出そう、そういうふうには思ってもいない、いやそういう思想が自分にあるということすら分かっていないときに、イエス様の方があなた私についてきなさい、そう招いてくださる。イエス様の側から出会ってくださって私たちの救いは始まっていくんだ。私自身は信仰が明確になったのは中学1年生の時ですね。しかしそれこそ牧師家庭に生まれた時から教会の中で育って、繰り返し繰り返しイエス様が私に呼びかけてくださっていたな、御言葉を語り続けてくださっていたな、私がもうどう思うかなって関係ない、そういう時期から私はそういうイエス様の呼びかけにを聞いてきていた。この中には、ここにいらっしゃる皆さんの中には、いや私はもう自分の中で明確な救いへの求めが生まれてから教会に来たんだ、そう、いや私の方が先だった、そういう人もいるかもしれません。けれどもそうであったとしても、そういう明確な思いを持って教会に来たという、そういう経緯があったとしても、いやそのもっと前を振り返っていただくときに、いや実はクリスチャンの家族や友人との出会いはその先にあった、トラクトをもらったりチラシを受け取るその瞬間は、いやもっとその前にあったな、そう振り返っていくことができるんじゃないか。そこから皆さんの救いは、イエス様との出会いは始まっているんだ。私たちがイエス様を見出すより先にイエス様が私を見出して招いてくださった。今日はまずその恵みを振り返って心に刻みたい。あそこから私のこの生涯、イエス様との生涯は始まっているんだ。なぜイエス様はマタイを、そして私たちをそういうふうに見出して招いてくださったんでしょうか。マタイであれば後々この福音書を書くぐらいの人ですから、そういう才能を前もって見出して、その原石を見出したから招かれたのでしょうか。私たちのうちにも何か私たちに光るものがあってイエス様私たちに声かけてくださったんでしょうか。これは全くそうじゃない、失礼なことかもしれないですけど、そうじゃないですね、そうじゃないです。むしろ反対で、 私たちがそういう輝くものを持っていない、むしろ私たちが罪の病の中で死に向かっていく、そういう私たちの姿をイエス様が一方的に憐れんでくださった。だからこの出会いがあるんですね。
実節でイエス様は大勢の主税人や罪人たちと食事を共にされた。マタイとの出会いの後、マタイの仲間たちと食事を取られるんですね。一緒に食事をするというのは、さあ互いの関係を深める大切なこと、今でもそうですし、当時であればもっと食事を共にするのは家族だ、いやそれは仲間だ、親しい友人であるということの証拠だ、そういうふうにも言われました。イエス様はここで主税人たち、罪人たちをご自分の親しい仲間として招かれているんですね。だからそれは周囲の人たちから見れば、いやあの人主税人の仲間なのか、そう言われてしまうことだと。実際これを見たパリサイ人たちは、11節でこう言いますね。なぜあなた方の先生は主税人たちや罪人たちと一緒に食事をするのですか、そう弟子たちに問いかける。イエス様に直接言うのはちょっとはばかられたのかもしれません。あんな人たちを招いてイエスというのは罪人たちの仲間になったのか、そういう批判を彼らは弟子たちに向けて語っています。でもその声はイエス様にも届いていて、イエス様はその後12節から13節でこう答えられる。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くため。イエス様がマタイを選び、罪人たちをご自分の食卓に招き、そして私たちをご自分のもとに、この礼拝の場に招かれたのは、それは私たちにイエス様が必要だったから。罪の中に腰を下ろして、その生活から自分では抜け出せない私たちがいた。その罪の病によって自分自身も周囲の人たちも傷つけ悲しませながら、自分の力ではそれを治すことのできない私たちがいた。そんな私たちをそこから立ち上がらせて、その罪を取り除いて生かすために、イエス様はこの地上に来られたんだ。そして私たちに、私についてきなさい、そう語られたんだ。13節でイエス様は、私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではない。これホセア書、旧約聖書のホセア書6章6節の御言葉ですね。この御言葉を引用されます。神様が喜ばれる、父なる神様が喜ばれるのは、さあ形だけの生贄を捧げて外側を取り繕うことじゃないんだ、心からの愛なんだ、真実の愛なんだ。イエス様はここでご自分がなされているのは、それは外側がどう見えるかの問題じゃない、真実の愛によることなんだ。それは父なる神様に喜ばれることだから、そう自分はそれをしているんだ、そうこの箇所を引用することで語られる。先ほども触れたように、罪人たちとの食事はイエス様自身が罪人の仲間になった、そう批判されてしまうこと、外側を取り繕うならそんなことしない方がいい、人間の目から見ればそれは損の方が大きいように見えること、しかしイエス様はそれも理解した上で彼らを食卓に招かれていった。自分をよく見せるよりも、自分の徳を取るよりも、助けを必要としている罪人たちの友となっていく。彼らを ご自分のもとへ招くことを優先された。それはイエス様が一人でも多くの者が立ち返ることを願われる父なる神様の御心をよく知っている、そしてその父なる神様を愛しているから、また罪人と呼ばれる一人一人を愛しているから、彼らが滅びに向かうことを止めたい、その真実の愛がイエス様のうちにあるから、イエス様はここで犠牲を払って彼らを呼び集められている。その真実の愛は最後どこに向かうか、それは十字架ですよね。自分のすべてを、名誉も命もすべてを投げ打って、私たちの罪の許しのために十字架にかかっていく。そこにつながる真実の愛がここでイエス様って表されているんだ。でこの箇所でまた印象的なのは、これパリサイ人たちが話しかけたのは弟子たちでしたね。弟子たちに彼らは小言を言ったわけですけど、でもそれに答えられたのはイエス様だったということ、これ印象的だなと思います。イエス様はここでパリサイ人たちと弟子たちの間に割って入って、でこの12節13節の言葉語られるんですね。弟子たちがこれうまく答えられなかったのかもしれないなとも思いますけれども、もっと積極的な意味としては、この12節13節の言葉はこれイエス様自身が自分で語らなければならない言葉だった。だからこの言葉をイエス様はご自分で割って入って語られたんだ、まあ、そういうふうにこの箇所を読む人もいるんですね。それは私はそうだなとも思うんですね。誰かがイエス様はこういう思いでこうされたらしいですよ、それでこのことを済ませたくない、ここで語ることはご自身の言葉でご自身の思いを持って宣言されたい、イエス様はそう思われたんだ、私はこの人たちのためにいるんだ、この罪人たちを愛しているんだ、それイエス様自身が自分の言葉で宣言したかった、だからここで割って入ってまで語られている。だから私たちはこの言葉を聞くときに私たちも確信していいんですね。今自分自身がイエス様に確かに愛されている、イエス様がだってこう言ってくださっている、罪人を招くため、あなたを招くために私はここに来たんだよ、そのことを私たちは本当に信じてよい、イエス様が私たちと共にいてくださること、そのことを確かに信じることができる、でイエス様がそう力強く宣言してくださったのだから、そしてその中でさらにもう一つ最後にここで確認したいのは、イエス様が身元に招かれたのは誰だったのかということです。改めて最後にそのことをもう一度考えたい。それは私たちです。ここに現れている主税人や罪人たちです。でもそれで終わることなのか。この箇所を読む人たちの中には、ここでイエス様が正しい人を招くためではなくと言われるこの言葉を取って、ここにいるパリサイ人たちのことを指しているんだ、そういうふうに読む人もいるんですね。パリサイ人たちは自分のことを正しい人間だと思っていた、そういう自分を正しいものだと思っている人を招くためにじゃなくて、自分は罪人だからイエス様助けてください、そう言える罪人たちをイエス様招くために来たんだ、だから罪の自覚って大事なんですよ、そういうふうにこの箇所を読む人もいるんですね。で確かに罪の自覚は大切ですし、確かにパリサイ人たちはそれが大いに欠けているんですけれども、しかしだからといってイエス様はパリサイ人たちを招かれないということではないんだ、そういうふうに思うんですね。イエス様はここで正しい人と言ったのは、あなたたちのことを招くつもりは私はないんだというつもりじゃないんだ、そう思います。むしろこの時パリサイ人はどこにいたのか、この時パリサイ人たちは弟子たちに語りかけることができる場所にいました。 で、それはイエス様に届くぐらいの声が届くくらいの距離なんですね。で、これ同じ出来事を記すルカの福音書の5章を見ると、ここでパリサイ人たちは小声で弟子たちに言ったんだ、なんであの人罪人たちと食事一緒にするのかっていうのを小声で言ったんだ、ルカでは書かれるんですね。よっぽどイエス様に聞かれたくなかったなと思うんですけれども、でもその声も実はイエス様に届いてしまう、そういう距離にいる。実はパリサイ人たちはこの食卓に招かれた一人だったんだ、そう言えるんだと思うんですね。じゃなきゃこんなことは起きない。彼らもイエス様に招かれていた。イエス様の目から見れば彼らもまた罪の病を癒されるべき罪人であった、ご自身が愛すべき招くべき罪人であったんだ。けれどもパリサイ人たちはこの時自分のことをそういうふうに考えられなかったわけですね。イエス様に招かれて食卓に行ってみたら、いや主税人たちたくさんいるじゃないか、驚いた。いやここに加わっちゃうと自分たちまで、この罪人たちの仲間になった、そう見られてしまう。いや自分たちはこの人たちとは全然違うのに、そう言いたくなる、そう考えてしまう。そうやって小言を言って、そしてイエス様が自分を招いてくださる、そのことすらどこかで拒絶してしまう人になってしまっていました。人との比較の中で自分を見るとき、私たちはそこで自分自身の本当の姿を見失う。そして自分の周りにいる人たちの本当の姿もそこで見失ってしまうということが起こるんだということをここに表れているんだと思います。自分はあの人たちよりも一生懸命やっている、あの人たちとは違うんだ、そういう思いが私たちの時代にいつの間にか出てきてしまうことがありますね。その時私たちはそこで自分自身のうちにある罪に気づくことができなくなってしまうようになる。イエス様が自分にも、そして自分がどこかで下に見てしまっているあの人にも注いでくださっている愛を見失ってしまうようになる。私こそが認められて叱るべき、あの人じゃない、いやイエス様はみんなを招いてくださっているのにそのことを見失ってしまう。そこでは自分が招かれたことの喜びが消えてしまうし、そして自分と同じように罪の中から救い出された兄弟姉妹の存在を喜ぶ心もどこかで欠けていってしまう。それは決してイエス様が望まれていることではないんだ。イエス様は最後にパリサイ人たちに行って学びなさい言われるんですね。あの御言葉はどういう意味か言って学びなさい。私にここと言うんだったらあなたたちも出て行きなさい、もうあなたたち招きません、とそう言われるんじゃない。これは彼らを突き放す言葉ではない。むしろここで彼らに御言葉を学び、イエス様の真意に気づいて、そして戻ってきてほしかった。そうでなければ学びなさいなんて言われない。私が彼らと食事をするのは彼らを本気で愛している、真摯な愛で彼らを愛しているからなんだ。そしてあなたたちを招いたのも、また彼らと同じようにあなたたちを、それこそ命を懸けるほどに愛しているし、あなたたちを救いたい、そう思ったからなんだ。それが分かったら彼らとの食事は、それはあなたたちにとっても喜びの食事になるだろう。だからこの御言葉学んでもらってきなさい。それがイエス様の言われている言葉である。教会には本当に多様な人たちが集まります。そこで互いの違いにつまずいて心を痛めることもあると思います。 それはこう人が多かろうと少なかろうと都会であっても地方であっても必ず起こってくること、私たちのうちにある愛だけでは互いを許し合って愛し合う、そこには限界がある。しかしだからこそ私たちは何度でも御言葉に学んで、イエス様の真実な愛が自分に、そしてあの兄弟姉妹に注がれている、そのことを覚えて、そこから何度でもスタートを切り直していくんだ。そこから互いを見つめて、互いの言葉を聞いて、共に生きるものとされていきたい。それをイエス様は私たちに願っておられる。今日はこの後礼拝の後愛賛会が持たれる事実だというふうに聞いています。今私たちが捧げているこの礼拝も、また共に食卓を囲むあの交わりも、今朝の箇所でイエス様が罪人たちを招かれた食卓と、それは一続きになっているものなんですね。イエス様は今日もこの礼拝の中心におられて、私たちを招いてくださいました。またイエス様は私たちがこの後一緒に囲む食卓にも共にいてくださって、その主品、その真ん中にはイエス様がいて、イエス様が私たちを招いてくださる食事がそこにある。そしてそこで誰よりもその交わりを喜んでおられるのはイエス様ご自身なんだ。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くため、私はこの交わりのためにこの世に来たんだ、そう言って喜んでいてくださる。だからこそ私たちも喜びたいと思います。イエス様が私を見出して出会ってくださったことを、そして同じように隣にいるこの人、あの人を出会ってくださって、ここに招いてくださっていることを心の底から喜びたい。そして私たちも真実の愛に生きるものでありたいと思います。それぞれの場所で今この時御言葉を振り返りながら祈る時を持ちたいと思います。天におられる私たちの父なる神様、あなたの尊い皆をあがめます。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためです。今朝あなたが私たちにそう宣言してくださり、あなたが私たちを見出し招いてくださったことの、その恵みを、そこにある真実の愛を示してくださったことを感謝いたします。その愛のうちに招かれた互いであることを覚えて感謝をいたします。あなたが招いてくださらなければ、許してくださらなければ、決してここに立つこともできなかった私であることを思います。互いであることを思います。どうか私たちがその愛に立って、またこの交わりをあなたが喜んでくださるように喜び合いながら共に歩んでいくことができますように、今この礼拝の中心にいてくださるイエス様、あなたがこの宗徒望みキリスト教会の歩みをこれからもその中心にいて導き続けてくださいますようにお願いをいたします。お祈りをし感謝をして、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。 アーメン。